と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。今日もですね、鴨川の河原を横を通ってきたんですけれども、やっぱり皆さん京都に鴨川があってっていうのはすごく大きいんだなっていうのを感じてます。自転車で横を通ってそこを通勤路にしてる人もたくさんいますし、あと夕方になるとどこからかみんなこう集まって散歩してるんですね、犬連れて。で朝なんかもかなりの人が結構走ってて、でそれもあってなんか京都の健康案外保たれてんのかななんて思ってたりするんですけれども、今日は、
はい、町づくり委員会の内藤育子です。よろしくお願いします。
内藤さんも犬飼ってはりますけれども、はい、散歩はちなみにどちらへ？
鴨川まで
行きますか？
行く時もあるし、ちょっと、時間がある時は、
あそこはぐるっと回るその橋を一つね、起点にして回ったりとか、地面を歩いてるその足裏が気持ちいいですよね、きっとね。
で飛び石があってね、
夏はこうジャバーって入るんかいみたいなね。
うちの犬は水嫌いでね、飛び越えるのが難儀なんで。
はい、ちょっと今日は動物の話ということになるので、そういう話をしました。お楽しみに。
京都人町出会いもん、
はい、今月は福祉ということで、福祉にまつわるゲストの方々にお越しいただいております。今日はですね、 NPO 京都ケアドックステーション理事長の長谷川よしこさんにお越しいただきました。長谷川さん、こんにちは。
こんにちは。
京都ケアドックステーション、これはですね、どういった団体といえば一番わかりやすいかといいますと、介助犬、犬のお世話をして、犬を育てているというそういうグループなんですけれども、簡単に言いますと、そんな感じでよろしかったですか？
そうですね。私たちは介助犬、聴導犬の育成、普及活動を目的として2004年、NPO として設立しました。
はい。場所はどちらにある？
長岡京市の方を拠点に。
長岡から、はい、今日はありがとうございますということですね。はい、長岡京でその聴導犬、介助犬を、育ててらっしゃるし、教育もしてるしということですね。
はい、そうですね。
スタッフの方なんかはその、訓練士の方中心に動かれてるわけですね。はい、
そうです。
長谷川さんも、犬の訓練をずっとされてきた？
私自身は、はい、犬の訓練は全くしてないんです。
はい、
主人が40年間犬の訓練士をやってまして、はい、そこ のスタッフたちがボランティアで、
訓練、その生き物ですからね、人間やったらもうそこそこの大人になったらもうやっといてっていう感じになりますけれども、はい、子供よりもしかしたら手がかかるんじゃないかというぐらいに何ともいるんでしょ？
そうですね。現在、はい、介助犬と聴導犬、7頭が訓練中です。
訓練中、はい、そういう犬 の、お世話、食事であったり散歩であったり、はい、そういったこともしながら。
そうですね。はい、
まずその介助犬、聴導犬の、説明をまずしてもらうの忘れてました。補助犬っていうシールが店の前に貼ってあったりするお店が徐々に増えてますよね。はい、補助犬と介助犬と聴導犬とどう区別すればいいんでしょうか？
最近テレビや新聞とかで取り上げられてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、盲導犬、介助犬、聴導犬の総称が補助犬と言います。でその中の私たちは介助犬、はいはい、体の不自由な方の日常生活の動作を助ける犬と、耳の不自由な人の耳の助けをする聴導犬を育ててます。
うんう 体の不自由な方のということになると、
はい、
例えば、お行儀が良くなくてはいけないっていう形になるわけですね。
はい、
具体的に例えば介助犬であった場合、どういった訓練をする必要があって、どういう犬たちが活躍してるんでしょうか。
具体的に言うと、介助犬は物を拾ったり、ドアの開閉したり、靴や靴下を脱がしたり、
うん、
冷蔵庫から飲み物を取ってきたり、
うん、
そういうことを将来するので、
うん、
それに伴う訓練ですから、
うん、
大きなものも持ってくる、小さなペンとか、
うん、
切符とかも拾えるような訓練をします。
切符はどうしましょう。
すごく取りにくいですけど、頑張って取ってます。
人間でしたら指紋がありますからね、
はい、
手で親指と人差し指でこうつまみますよね。
はい、
犬ですよね。
そうなんです。手で押さえながら口を使って苦労はしますけど、取りますね。コインも取ります。
ピタッとひっつきますよ ね、
そうですね。
大変。
でもそれをこうくしゃくしゃにせず、こう携帯電話とかも取りますけど、
歯型はつけずに、
つけずに、
お
そうですね。
よくね、新聞なんかこう一回噛み出したらもう大変になるのが普通のペットの犬ですよね。もう文字はどこ行ったぐらいのぐしゃぐしゃになって、で例えば靴でももう靴見つけたみたいな感じで噛み出したら止まらないとか、そういったことは間違ってももうないように、
ないように訓練します。靴もこう傷つけないように、脱がせやすいように、かかとのところを柔らかく噛んで、
その何でしょう、犬の本能、よくわかんないんですけど、はい、犬の本能から反してるような
かもしれませんね。でもその犬たちはそれはおもちゃじゃなくて、取った後にいっぱい褒めてもらえるっていうご褒美が待ってるんで、その褒めてもらいたいがゆえ頑張るってことですよね。
そのいろいろ取ってくれるっていう作業を手伝ってくれる介助犬、
はいはい、
使われる方、その介助される方っていうのは、だいたいどういう感じで、体にある程度支障があって不自由な形でっていう形が多いんでしょうか。
脊損の方が多いかもしれませんね。まあ、基本的には車椅子に乗ってらっしゃる、でも、年齢加齢による二次障害が出てきて、今までは歩けてたけど、まあ、安全のために車椅子に乗った方がいいんじゃないかっていう方もいらっしゃいますね。
それに対してその介助犬の、年齢っていうのは、だいたい何歳ぐらいの犬くんたちがその手伝い始めてくれるんですか。
訓練が、
はい、
半年から1歳半くらい、2歳ぐらいまでに行いますので、それから試験を受けて、認定試験に合格すれば介助犬ですから、だいたい2歳過ぎたぐらいのワンちゃんたちが介助犬になりますね。
ちなみに何歳ぐらいまで活躍を。だいたい
10歳からそうですね、11歳2歳ぐらいまでは。
じゃあもうだいたい10年ぐらい、
そうですね、
こうパートナーとして活躍してもらうために。
はい、
その介助犬はそういうことでした。聴導犬、
はい、
こちらは、物の音をそのユーザーさんに伝える、
はい、
例えばどういう感じの動きをするんでしょうか。
来客があった時にピンポンってなると、使用者の方のところに近づいて合図を送ります、
カリカリカリっと、合図を送るでも、はい、その何が起こってるのかっていうのはどう伝えたらいいんでしょう。
ドアと往復します、
ああ
カリカリってやってドアのとこ行って、もう一回カリカリっとしな、するためにまた使用者の方のところに戻って、
ドアの方に行ってと。
そうです。
あ
で、あ人が来たのねっていうのが分かるように、はい、
それ以外には、
それ以外にはファックスが流れてきたら、ピーとかいう音が、聞こえませんから、ユーザーの方はそれもまた カリカリと膝のあたりをカリカリとして、うん、またファックスのところに行って、うん、カリカリとしてファックスのところに行って、
うん、物音をするそのものに対してこう、あ、
そうですね、
なるほどね、はい、
それとか目覚まし時計が鳴った時は胸の上に乗って、
これは問題ですねちょっと外で起きないユーザーさんだったらどうしましょう
カリカリカリ顔をペロペロってやる犬もいるかもしれませんね、
はい、確実に起こしてくれます
。だいたい犬の種類なんかは、はい、犬種なんかは違うなんかいろいろあるんですか。
介助犬に使われるのは、はい、まあ立ち上がる時の補助もやってほしかったりとかすることがあるので、
立ち上がるというのは、はい、犬が立ち上がる、じゃなくて人が立ち上がる。
ベッドに移動したい時とか、車椅子からベッドに移動したい時とか、
その補助っていうことは台になる。
ちょっと台になる。じゃあしっかり四つん這いでしっかりしてもらいたかったりとかするので、多少体格がいいワンちゃん、介助犬はラブラドールが多いですよね。
それは確かに必要ですね、はい、あっちこっちに台置きまくるわけにもいきませんし、そうなんです、はい、それはいい、うーん、ラブラドールとか大きい
犬が多いですね。で、聴導犬は小さい犬でも活躍している子が多いです。
うん、ラブラドール、それから小さい犬、なると、何でしたっけ、
小さい犬、私どもでは今4頭のプードルが訓練中ですね、はい、
その人懐っこいというか、その人当たりもいい犬たちですね。
そうですね、
ユーザーさん以外 の、 その他の町の人であるとか、はい、そういったところに対して非常にすんなり受け入れやすいような、そのフレンドリーな雰囲気の犬たちですよね。
そうですね、はい、うん、でも聴導犬とか介助犬として活躍してるワンちゃんがマントに聴導犬介助犬って書いてますから、うん、その時お仕事中なんで皆さん
触らないで、
可愛いって言ってね近づかれる方も多いんですけどちょっとお仕事中なんでぐっとこらえていただかないとダメなんですけどね。
そういうふうにでも触られてしまうっていうのも訓練としてはされるんですか。
そうですね、触っていただいた方に、うん、まあ、尻尾は振るけど、うん、やめてついていこうと、うん、はしないように、うん、今のオーナーリーダーはこの使用者の方ですから、うん、使用者の方の横からは離れない、
うんうん、気をつけないといけないですよね。その触るまではいかなくても、例えばシャメール取ろうとかね、うん、近づいて、うん、もうものすごくなんかそういうのもあるかもしれない、うんうん、書いてるんですかね、ベストに。
ベストに書いてますね。
その、うん、お仕事中なんで触らないでっていうふうに。
そこまでは書いてないんですけど、うん、介助犬、聴導犬って書いてますので、うん、はい、わかると思います。
わかりました。うん、そういう、お世話をするスタッフの方でもある長谷川さんですよね。はいはい、何人ぐらいで今そういう活動を今されてるんですか。
はい、ボランティアで7名がイベントとか、うん、ワンちゃんの散歩とか、うん、訓練を手伝ってくれてます。
その聴導犬で今4頭、はい、介助犬で7頭とおっしゃいました。
ね、介助犬が3頭ですね。3頭、
あ、はい、3頭、はい、ユーザーさんにその3頭と4頭たちはもう 100% 活躍する場として引き継がれていくんでしょうか。
まだユーザーさんとのマッチングって言うんですけど、うん、まだ会ってはいないんです。お見合いみたいなもんですよね、うん、お見合いはしてないので、うん、100% というわけではないんです。
その、はい、さっきもおっしゃいました、試験に受かって、うん、そのマッチングもあって、で初めて介助犬であり聴導犬になれる、うん、それってものすごく難しいことじゃないかと思うんですけれども、
欲しい、介助犬と暮らしたい、聴導犬が欲しいって思われてから1年ぐらいは、うん、時間的にはかかると思います。
その、犬も、その町であったりとか、その人の家であったりとか、そういったところに慣れていかないといけない、うん、でも人もそういうパートナーとして慣れないといけないと、はい、そういうことですね。
はい、合同訓練っていう期間がありますので、うん、職場に犬と一緒にお伺いして、うん、 職場でも訓練しますし、うん、ご自宅でも訓練しますし、うん、街の中でも歩行訓練を行います。
うーん、大変なあの仕事なんだなというのが分かるんですけれども、うん、そういうことで、訓練されて介助犬、聴導犬という形で、世の中で活躍されている頭数を先ほど聞いたんですけど、うん、びっくり、なんとと思いますかと。全国で、介助犬が44頭しかいない。
そうなんです、
44頭しかいない、
そうなんです、
全国
ねえ、
そのうち3頭あの東京会があの世に送り出してるんですけど、まだまだ頑張らないとダメですね。
そのね、はい、解除していただきたい人っていうのは、はい、そんな数ではないはずですよね。
そうですね。
で、犬で、家の、その、例えば作りであるとか、ぜひやっていただきたい、もうとにかくウェルカムだという方、うん、は待ってらっしゃる数っていうのは相当いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
ね、あのいろいろ何千人待ってますとか、いろいろあるんですけれども、
44ですよ、
少なすぎる、
ね、私ね、でそれで、うん、あまりにも少ないんでね、うんうん、で盲導犬でも1000頭ぐらいっていう、うん、どれぐらい少ないんだろうと思って、
うん、
でもそうは言っても街中で例えば盲導犬はちょこちょこ見るようになったような気がしたんで、うんうん、でもそれでも1000とか44はもうものすごく少ない、
そうですね、
調べましたらね、
はい、
車の、私別に車は別に好きじゃないんですけど、うん、何が少ないかなと思って、うん、あの昔大流行りしたのスーパーカー
はい、
ランボルギーニのカウンタック、
はい、またそんなすごいの、
それきっと少ないやろうなと思ってで調べてみたんですよ、うん、はい、そしたら国内でだいたい1800台ぐらい走ってるらしいんですよ、
そうですか、
見ないでしょ、
う
ん、でもやっぱりあのそうじゃなくて盲導犬のその線をやっぱり見るようになったっていうことは、うんうん、その解除されてるユーザーさん、その、うん、盲導犬とか介助犬とか街の中にものすごく出られるようになったんだな、
そうですね、はい、そうだと思います、
その街の中に出られるっていうことは増えていくんじゃないですか、その犬が来たことによって、
う
ん、
そうですね、あの車椅子を乗ってて、うん、一人で街に出るともしもこの荷物を落としたらどうしようとか、うん、切符を落としたらどうしようとか、うん、いろんな心配があってこう躊躇してしまってたのが、うん、介助犬がいるから心強いわって街に出たりとか、うん、車椅子で信号待ちしてたらなんか遠巻きにみんなに見られてるような気がすると、
うんうん、気のせいですけど、
でも介助犬がいたら、うん、介助犬なんですね、うん、とか言って皆さん声をかけてくださる、あの優しい方だとダンサーをちょっと押してみましょうか、うん、押しましょうか、お手伝いしましょうかと声をかけてくださると、やっぱり街には出やすいみたいですね。
まだまだあのお話を聞きたいんですけれども、後半にまた引き続いてということで、ここで一曲、ジュディマリで散歩道。
京都人町出会いもん、
あの犬の話で盛り上がっておりますけれども、介助犬、そのユーザーさんに なりたいっていう形で、あのいらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれどもね、はい、だいたい何かちょっと難しい障壁がいっぱいあるのかなと思うんですけれども、
はい、あの障害があることで、まあ、自分だけでも家族に負担をかけているんじゃないかとか、うんうん、その上犬とかって思って、うん、でらっしゃる方もいますし、うん、この犬を持つことで将来就職するときに、うん、あの法律で会社勤めするとき会社を受け入れなければならない、介助犬とともに受け入れなければならないと定められてますが、うんうん、介助犬がいることで就職先の幅が狭まるんじゃないかと心配なさったりとか、うんうん、いう方もいらっしゃいますね。
そういったところはまだまだあの社会の理解とか、うん、そういったものがもう広くもうみんな徹底してくるような形になれば、
う
ん、
そうですね、
なんかね、マシになるのかもしれませんね。
はい、
で 今回は、バッタリ将棋、動物と共に生きる社会ということで内藤さんの話なんですけれども、
はいはい、私も本当にもう無類の動物好きで、もう犬はもう大好きだし、で馬に乗ってたこともあるし、でちょっと今回もその馬乗馬療法っていうまあ、アニマルセラピーの一種でそういうことをやってはるところにもう取材に行こうかなと思ってたんですけど、それちょっと遠かったんで、
遠かった
で京北の方でちょっと見つけたんですけど、それちょっと遠いんで諦めたりしたんですけどね、もともと人間の社会っていうのは人類の初めから、まあ、動物に助けられて動物と一緒に暮らしてきたはずなんですよね、それで馬に乗って移動したし、ラクダに乗ってる場所もあるし、象にも乗ってるところもいるし、で牛に、日本でも牛に田んぼをね、耕してもらってたし、もっとみんな動物と一緒に暮らしてたはずなん で動物ってね、本当にもっと身近に感じてればそんなに怖くないし、本当に可愛らしいし、その人を癒してくれるっていうね、作用があるっていうのが、この前ちょっと新聞見たら、新聞載ってたんですけどね、見つめられるとね、オキシトシンっていうホルモンが出てきてね、で、なんかその心が和むっていうの、そういうね、研究結果が出て
るというのがね、実際に本当になんか、
そうなんですよね。それはなんか親と子供の哺乳類の母親と子供の中にはそういうことがあるだろうっていうことは前から言われたんだけども、その別の哺乳動物、犬、愛犬と見つめられただけでも人間のそういうのが出てきて心が癒されるっていう、その研究結果が出てるんですけども、そういうふうにさっき言った馬に乗ることで馬と一体になって、馬が自分が思う方に動いてくれるっていうことで、
ますます、
自閉症だった子がちょっと前向きになったりとかね、それから外国ではイルカと一緒に泳ぐとかいうのもね結構あるし、でそういうふうにほんまに動物って人間にすごく忠実で、ちゃんと育ててお互いにね、理解してれば、とてももっと一緒に助け合っていける社会になれるやろうから、
先ほど長谷川さんの話にもありましたけども、その介助犬がいることで前向きに街に出ていけるっていうのも、それもセラピーで何か反応してる、
でもう家の中でこもってたのが社会に出て、社会健常者と一緒に同じような生活に、ね、少しでもできるようになるっていう、それはもう犬が助けてくれるっていうのはね、すごく素敵
な、理にかなってるっていうか、ものすごく相乗効果があるんじゃないかと、
ね、聞いててもほんまになんか あったかくなるじゃないですかね、だからそうなんで、みんなもそう犬嫌いの人も嫌いっていう気持ちをね、やっぱり少しだんだんちょっと見方を変えてもらってね、やっぱり街の中で受け入れていく、社会の中で受け入れていく、でアレルギーの人もいるけども、どっちも弱者なんだから、みんなが認め合っていけるような、そういう社会になっていってほしいなって本当にすごく思ってますね。
ちょっと面白いメモが書いていただいてるんですけど、内藤さんに、身体障害者補助犬法っていうのがあるんですってその社会で受け入れるためにそういう法律があるとは、今の今まで知らなかったんですけれども
それも平成14年にやっとできたっていうことですからね、で私たち法律っていうとすごい建築の法律はすごく数値的に固くこれしなきゃダメだとか、これはダメだとかいうのがあるんだけども、愛情を持ってその犬を育てなきゃいけないとか、獣医さんと連携してちゃんと病気にならないようにしましょうとかね、本当に動物相手のなんか優しいことが法律の中に書いてあるんで、ちょっと法律読んで感動したっていうような気もしました、
はい、そういう介助犬に触れ合うイベントということで、いくつか教えていただきたいんですけれども、
はい、3月8日日曜日、滋賀県守山市で介助犬フェスティバルを開催します、
はい、
介助犬ができることを実際 見ていただけます、うん、それと障害者就労支援のイベントで障害者手帳をお持ちの方は参加費無料のほのぼのクッキングというお料理教室、うん、
はい、
参加者募集してます。次回開催は3月14日土曜日 JR 長岡京駅前バンビオで開催します。2月28日までに申し込みが必要です。
はい、わかりました、京都ケアドッグステーションということで、ウェブの方でも検索していただいたらすぐ出てきますので、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、今日はもう犬尽くしという感じで、うん、もうなんかここにいればよかったのに、と思いましたけれども、今日はですね、NPO 京都ケアドッグステーション長谷川よし子さんにお越しいただきました、京都ひと町出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。